ではこれから聖書朗読いたします。今日はヨハネの福音書1章の12節ですね、教会備え付けの聖書では157ページになります。口語訳、ヨハネの1章12節、ではお読みします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。では中島先生から今年も感謝と題してメッセージをいただきます。
どうもおはようございます。2012年最後の礼拝に、またこの場所に来ることができてですね、共に神様を賛美し、主に感謝するこの恵みの礼拝を捧げることができること本当に感謝しております。今年も1年、足りないものでありますけど、このような私を呼んでくださって、この場所で、御言葉を述べ伝えるものとして、用いてくださった皆様に心から感謝しております。また神様にも感謝しております。じゃあ最後のメッセージを受けましょう。今年も感謝というタイトルで、お話をさせていただきます。もう毎年思いますけど、本当に1年が過ぎるのは早いな。2012年、本当に最後の礼拝ですね。本当に1年過ぎるの早いな、そのように感じるわけでございます。まあ、そのぐらい、私自身も本当に忙しく主のために働くことができたのではないかな、そのように思い、本当に感謝にあふれる2012年を過ごすことができました。皆様はどうだったでしょう。今年1年を振り返って、皆様にとってどんな1年だったでしょう。もう感謝することたくさんあったと思います。喜ばしい出来事たくさんあったと思います。もちろん良いことばかりじゃないでしょうね。悪いこともあったと思います。なんでこんな目に遭わなければならないのだろうかといって、涙を流したことももしかしたらあったかもしれません。でもその中にあっても今日という日を迎えることができたということ、それは神様によって、全ては結局は守られていたということなんです。神様の守りが私たちの人生にありましたから、だから今日という日を迎えることができましたということでありますね。もしかしたら今も戦いの中にいる人がいるかもしれない。今この瞬間が本当に試練の最中だ、そのように言う人がいるのかもしれません。でも知るべきことは、今日希望を持っていただきたいことは、1年が確実に過ぎ去るように、今与えられている試練もいつか必ず過ぎ去る時は来るんだということでありますね。今与えられている試練、今与えられている苦しみ、悲しみ、それは永遠には続くものではないんだということ、必ず終わりが来る。2012年は必ず過ぎ去るんです。新しい年2013年は私たちが願っても、また願わなくてもやってくるということでありますね。2013年新しい年がやってくるということはどういうことでしょうかね。私たちにとってどういうことでしょう。それはもう1年年を取ってしまうということですね。それが私たちにとってあまり歓迎のできないことであったとしても、でも新しい年は必ずやってくるんです。同じように私たちの人生の冬は必ず終わりを迎えます。新しい季節、喜びの季節、祝福の季節、春は必ずやってくるということ、トンネルはいつまでも続かないということ、皆様の人生におけるトンネルは必ず終わりがあり、輝かしい光のある世界へと導かれるときは必ず準備されているんだ。ですから今日ここにいる私たちが本当に希望を持って2012年を終えることができればと願うんですね。必ず新しい年がやってくるように、必ず新しい季節がやってくるように、私たちの人生にも必ず新しいステージというものが準備されているということ、それを信じることができますように、そこに希望を持つことができますように、残り少ない2012年、今日と明日で2012年終わります。新しいこと始まる、そのことを期待しながらですね、本当に喜びと感謝を持ってこの年を終えることができる皆様となることができれば幸いであります。何よりも今日私たちが感謝したいこと、2012年の終わりに私たちがもう一度覚えたいこと、それは神の子とされている、神の子とされる特権が与えられている、そんな身分を持って生きているんだということを思い起こすことができれば幸いです。 私たちの教会でですね、今年2012年の一番初めの礼拝において神様が与えてくださった御言葉が今日読んだ御言葉なんですね。ヨハネの1章12節、その名を信じる者、その名を受け入れる者は神の子とされる特権が与えられているということですね。神の子とされる特権が与えられている。すでにここにいる私たちは神様の子供だ。そのような特別な権利を得ることができているということ、そしてそれはイエス様を救い主として信じた時からそのような特別な権利を受けることができたんですよということなんですね。ここにいる私たちはすでにそのような特別な権利、神の子とされた、そのような特権いただいているということなんです。そうであるならばそれこそ私たちにとって最も素晴らしい祝であり、最も素晴らしい、本当に感動するべき、感謝するべき内容でありますよということなんです。もしかしたら他の 何かを得られなかったかもしれない、他のどんな素晴らしい出来事が起こらなかったかもしれない、目に見えるような素敵な出来事がなかったかもしれない、今年1年私たち一生懸命お祈りしたんですけど、その祈り聞かれなかった、答えられなかった、そのようなことがあったかもしれません。でもそのように思うことがあったとしても、私たちは神の子供とされているんだ、神様から愛される、神様の子供として生かされているんだ、このことを覚えるだけで感謝と賛美が自然と私たちの唇から満ち溢れる、そんな人生を歩むことができるんだということを覚えるべきなんですね。はい、神の子供という身分を得ている、それはどういうことなんでしょう。それは神の持っている祝福は全部その子供である、そのもののものであるということなんですね。神の祝福は神の子とされたその子供のものであるということをぜひ知っていただきたいんです。例えば大金持ちの家に生まれた子供はその家に生まれたということだけでですね、その家にある多くの富を自分のものとすることができる、裕福な生活を送ることができるということなんですね。その子が何か努力しなくてもいいんです。その家にある富を用いるためにその子供が何か特別なことをしなくてもいいんです。その家に生まれました、その家の家庭の子供である、それだけでその家にある富を自分のものとすることができる、裕福な生活をすることができる、そのような特権をその家の子供だということだけで与えられるということなんですね。子供となるということはそういうことなんです。ここにいる私たちは誰か有名な有名人、芸能人の子供ではなくて、あるお金持ちの家の子供となったということではなくて、もしかしたらそういう方もいるかもしれませんけども、でも私たちは神の子供とされた、神の子供、天地万物の作り主、全知全能である神様、唯一まことの神様、アルファでありオメガである神様、今も支配しておられ私たちの人生を導いてくださっておられる神様の子供とされた、このような幸いを他のどこで得ることができるでしょう。私たちが優れているからこのような特別な権利を得たのじゃないです。私たちが素晴らしい人間だからこのような特別な権利を得たということではないです。私たちが神様を今までよく信じて生きてきたから、だからあなたを子供としてみなしましょうということではないんです。私たちは今ただ信じたから、イエス様の十字架の身代わりの死、私の罪のために十字架にかかり死なれたイエス・キリスト様、そのお方を信じたから、その信じるという行為だけで私たちは最高の祝福、神の子とされる特権を得ることができたということなんですね。たとえ私たちが罪人として生きていたとしても、神様から背を向けて神様なんて何だと言いながら自分の好きなように自分の勝手に自分の力だけで生きることができるんだと言って神の御前で傲慢な心で生きるような人であったとしても、どんな人であってもイエス様を救い主として信じます、そのような告白をした時から私たちの身分は完全に変えられた、暗闇の支配ではなく今は光の支配にある、光の子、神の子とされたという特権が与えられたということなんですね。なんという大きな恵みであるのか、なんという大きな幸いであるのか、私たちが神を愛したからじゃない、神様が私たちを愛してくださってそのような恵みを与えてくださったということなんです。聖書を読みましょう。第1ヨハネ4章10節を読んでいます。第1ヨハネの4章10節、 第一ヨハネの手紙ですね。ヨハネの手紙の第一四章の十節を読んでみたいと思います。このように聖書に明確に書かれてあります。四章の十節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子イエス・キリストを使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神様を愛する前から、神様はすでに私たちのことを愛してくださっていた。私たちがまだ罪人であった時に、神様なんて何だと言いながら神様から背を向けて生きていた、その時にもうすでに神様は私たちを先に愛してくださっていた。その証拠が何かというと、今から2000年前になされたイエス・キリストの十字架であるということなんです。イエス・キリスト、これこそがここにいる私たちを愛しているんだということの証拠であるということです。イエス・キリストの十字架こそが神様の持っている私たちに対するその愛の形であるんだということなんですね。ここにいる私たちはそのような神様の愛によって、限りのない神の愛によって、今神の子供とされる特権が与えられているということなんですね。ここにいる私たちは神の子供です。私自身が神の子供であると同時に、ここにいる皆様、隣にいる人々すべてが神の子供という驚くべき身分を持って生きているということであります。それを思うだけで、そのような身分を持って今年1年も生きることができました、それを考えるだけで私たちは感謝するべきなんです。他の何を得ることができなくても、私たちの願いが何一つ叶えられることがなかったとしても、祈りが聞かれても聞かれなくても、すでに私が神の子供であるこの特権をいただいているということを黙想し、そのことに感謝捧げるべきであるということなんですね。皆様どうでしょう。この事実を覚えて感謝することをできましたでしょうか。私は神の子供という身分をいただくことができた、そのことに対して感謝と賛美を捧げることができたんでしょうか。それともどうなんでしょう、私たちは現象に応じて感謝するものなのでしょうか。何かが与えられたから感謝しますか、祈りが聞かれたから感謝しますか、素晴らしい奇跡的な出来事が起こったから感謝するということでしょうか。それがなければ不平不満ばかりを言う。もしそうならば、その人は神様の本当の愛を知らないんです。私は信仰者は何か特別なものを得たから感謝するんじゃない。信仰者とされたその初め基本を私たちは忘れてはならない。罪人が救われた、本当は地獄に行かなきゃならない存在であったこのものが、神様の無条件の愛によって今許されて、永遠の命が与えられ、神の子供とされる特権が与えられた。それだけで感謝なんです。何がなくても、試練が与えられたとしても、ただ一つの事実、この一つの事実、神の子供とされました、それだけで私たちは感謝捧げるべきだということなんですね。ここにいるすべての方々が、今日と明日2012年、本当にこの神のことされているということに対して感謝できますようにと願うんです。それではここでもう一度ですね、神のことされる特権、その神のことされる特権の中に具体的にどんな内容があるのかということを確認したいと思うんですね。もういろいろなことを言うことができると思いますけど、まず本当に私たちが一番思わなきゃならないこと、それは永遠の命が与えられたということなんですよね。永遠の命が与えられている、神のことされる特権を得ることができましたが、その特権の具体的な内容、最も大きな祝福なんであるのか、永遠の命が与えられたということ。別の言い方をするならば、天の御国を相続することができるその権利が与えられたということなんですね。私たちは神のことされたんですから、神様の祝福を受け継ぐことができる、神様の祝福を相続することができる、そのような特権が与えられているということなんです。天の御国を相続する特権であります。ガラテヤ書4章7節読んでますね。新約聖書ガラテヤ4章7節、ガラテヤ人への手紙4章の7節というところ読んでますね。はい、よろしいですか。聞いてください。ガラテヤ4章7節、ですから あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であるならば神による相続人です。はい、ここで語っていることは、私たちは神様から奴隷として受け入れられているということではなくて、神様から子供として受け入れられているんだということなんですね。子供として神様から受け入れられている存在だというんです。で、その意味は神様から喜んで受け入れられているということを意味します。ここにいる私たちは、確かにイエス様を信じる前は罪人だったんです。汚れたものだったんです。神様の目から見れば、本当ならば裁かれるべき存在だったんです。だからといって仕方なく神様は私たちを受け入れたということではない。どうしようもならない。本当は嫌なんだけど、本当はあなたを受け入れたくないんだけど、仕方がないから私はあなたを受け入れますということではなくて、神様が私たちを子供として受け入れてくださったということは、本当にそれは喜んであなたのことを受け入れてくださる。あなたが子供となることを待っていました、期待していました、いつも望んでいました。そのように言いながら、喜びながら、ご自身の子供として私たちを受け入れてくださったということなんです。そしてそのようなご自身の子供として迎える私たちに対して、永遠の命という祝福、死んでも生きるという祝福、天の御国、天国を相続することができるという祝福を与えてくださったということなんですね。ここにいる私たちはこのことをもう一度思い起こさなきゃならないです。天の御国を相続するという特権をすでに得ているということです。これこそが私たちがこの地上で得ることができる最高の祝福であります。私たちはしっかりこのことを覚えるべきです。確かにこの地上の生涯は終わってしまうということ、ここにいる私たちはいつか死を迎えてしまうということ、死亡率 100% でありますね。でも信じる者は、神のことをされている者は死んだ後においても永遠に生きることができる。神様と、神様が完全に支配する素晴らしい世界の中で永遠に喜びながら、神様を賛美しながら生きることができる。このような約束が与えられているということなんです。それでは具体的に天の御国とはどういうことを言うでしょう。天国とはどんなところでしょう。それを知るために創世記を読んでみましょうね。創世記の1章の31節。創世記1章31節読みますよ。創世記の1章の31節。創世記1章31節をお読みします。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった第6日。はい、この御言葉、神様語られた御言葉でありますけども、神様が何を見てこの言葉を語られたのか、それはご自身が創造した世界ですね。神様が天地万物を創造された、神様が全て6日間で創造されたその世界をご覧になった時に、神様は何と言ったのか、それは非常に良かった、非常に良かった。神様ご自身が創造した世界を見て非常に良かったと言って感動したということなんです。喜んだということなんです。完璧な世界であったというんです。私たちが相続することができる天国とはどんな国でしょう。それは神様が感動する完璧な世界です。神様が本当に良かった、こんな素晴らしい世界、本当に素晴らしいと言って、美しい世界、そのような世界、そのような世界と導かれる。すなわち天の御国とは、創世記一章の神様が天地万物創造された完璧な世界、美しい世界、愛だけ、喜びだけ、平和だけがある世界、そのようなエデンの園ですね。エデンの園の状態に戻るということなんです。私たちがやがて天の御国に帰るということは、神様が感動するそのような場所です。神様が喜ぶ場所、神様が非常に良いと言って感動する場所であった。そしてそれは神様がもともと創造された世界がそのような世界であったということなんですね。ところが問題は、人間の罪によって完全な良い世界が破壊されてしまった。美しい世界は失われてしまった。殺人が起こりました。裏切りが起こりました。騙し合いが起こりました。淫乱が起こり、盗み合いが起こり、今私たちが生きているこの世界がそんな世界です。神様が見るとき、今私たちが生きている世界はどのように見ているんでしょう。非常に良い世界ではないということです。神様が感動する世界ではなくなってしまったということです。今私たちが生きている世界、それは神様が忍耐している世界であるということを覚えるべきなんです。本来ならば 今すぐにでも裁かれてもおかしくない、完全に罪によって堕落してしまっている世界であるということ。でも神様はこの地上に生きる人間たち一人一人を愛するがゆえに、今も裁きを行うことなく忍耐して人々が帰ってこられることを待っているということですね。今私たちが生きている世界はそのような世界です。でも神の子とされている私たちは、この地上での生涯が終わった時にもう一度神様が非常に良いと言われたその美しい、完璧な愛の満ち溢れる世界へと導かれる、 そのような場所こそが天国であるんだということなんですね。そのような素晴らしい御国をここにいる私たちは相続できる、そんな特権が与えられているということ。争いは一切ないです。殺人もないです。憎しみ、裏切り、破壊、妬み、競争、偽り、そのようなものが一切ない世界、ただ神の愛が支配する世界、ただ喜びがある世界、ただ平和だけが支配する世界、太陽の光ももう必要ない、神の栄光に輝かされているその世界の中で、その光の中でいつも喜びながら賛美しながら生きることができる、そのような世界が我々のために準備されている。そしてそのような世界に私たちが導かれる、その特権を私たちはいただいているということなんですね。そのような素晴らしい特権を持っているものとしてここにいる私たちは今年1年生かされていたということなんです。そしてそのような素晴らしい希望を持って新しい年2013年を生きようということなんですね。確かにこの世の価値観で考えるならば、1年さらに年を取るということはもしかしたらあまり歓迎できることではないかもしれません。1年年を取るということはどういうことでしょうね。年齢重ねるごとに私たち人間は老いていくということでありますね。願っても願わなくても目が見えなくなってくる、老眼になってくる、読んでる字がどんどんどんどん離れていくということですね。私たちが願っても願っていなくても年が取っていくということはそういうことです。体が動かなくなる、自由に動かなくなる、体力がなくなってしまう。あれ3年前は違ったのに、5年前はあんなにたくさん食べることできたのに食べることができなくなってしまう。いろいろなことに気を使いながら生きるようになるということです。年を取るということはそういうことです。でも今日私たちもう一度しっかりと覚えるべきことは、私たちが新しく年を取るということ、それを肉的じゃなくて霊的に捉えるならば、霊的に考えるならば、神様が感動された美しい非常に良い世界、天の御国への門が近くなっていくということを意味するのであります。信じる者にとって苦しみは絶望とはならないんです。病は絶望とはならないんです。悪魔サタンがもたらす最大の武器何でしょう。それは死です。でも死というその悪魔サタンがもたらす最大の武器をもってしても、クリスチャン、イエスキリストを信じる、神の子とされる特権を持っている者はそれによって揺るがされない、それによって滅ぼされることはない。なぜならば永遠の命というものを既に得ているから。私たちにとってこの永遠の命が与えられているということこそ最大の特権、素晴らしい祝福はないんだということをぜひ覚えていただきたいのであります。もちろん神様はまだ私たちを呼ばないでしょう。来年も私たちはイエス様を信じる者としてこの地上で本当に天国に帰るその時まで主の使命を果たさなきゃならないでしょう。新しい年も1年年を取ることがあっても、その年でなきゃ、その年齢でなければできない働き、10代は10代の働きあるでしょう。20代は20代、40代は40代、60代、70代、その年に応じた主から与えられている働きというものがあるでしょう。その働きを私たちは来年も主を見上げてこの地上の中で生きながら暗闇の中の光として生きるということなんです。でもそのことを覚えつつ天の御国にも希望を置きながら、天の御国へと天の御国を相続するというそのような特権が与えられているものであるということを覚えながら生きるんですね。神のことをされた、すべての罪は許されて永遠の命が与えられた、神の子という素晴らしい特権が私たちに与えられた、そのような素敵な身分を持って今年1年生きることができた、そのことを覚えるだけでも感謝するべきであります。 そのことを覚えるだけ、このただ一つの事実だけがあったとし あればたくさんのマイナスの部分を十分補うことができる祝福を受けているということなんですね。最後に新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から2節を読んでみたいと思います。コロサイのコロサイ人への手紙3章の1節から2節です。信仰者である我らの生き方です。コロサイ人3章1節から2節を読んでみます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい、はい、私たちは天にあるものを求めていきます。天における希望が与えられていることを求めていきます。上を見上げながら生きます。下を向きながら、下を向けば汚いものだらけです。下を向いて生きる道を歩くならば、タバコの吸い殻とかあらゆるゴミが落ちていて汚いものばかりが見えます。でも私たちはクリスチャンは天を見上げて、綺麗な空を見上げて生きるんです。そこには神様の希望が準備されている、そのような生き方することができる、そのような特権が与えられている、それを感謝する。2012年、今日と明日でも終わります。この2日間、本当にもう一度私たちがどんな素晴らしい特権をいただいているのかを思い起こしながら、全力で感謝する皆様でありますようにと願います。そして感謝しながら新しい年2013年を迎える皆様となれれば幸いであります。今年も一年、ニューヨーク日本教会守られたこと、祝福されたこと感謝し、すべての栄光を主イエスキリスト様にお捧げいたします。一言お祈りします。ハレルヤ、天皇と様、感謝いたします。驚くばかりの本当に恵みです。どうしようもならない、足りない、弱き、罪大きこの者のために、一人子イエス・キリストをこの地上に送り、十字架にかかり死なせ、我らのすべての刑罰を彼に負わせ、あなたの罪は許された、あなたは神のことをされる特権が与えられた、そのように今日語ってくださることを心から感謝いたします。この驚くべきこの事実をもう一度思い起こし、感謝できる我らとなりますように導いてくださいますようお願いを申し上げます。何か得たから感謝じゃない、何かもらったから感謝じゃない、奇跡が起きたから感謝じゃない、いや何より最大の奇跡は、私が神の子とされたということ、この最大の奇跡、我らが救われたということに対して、もう一度感謝と賛美が満ち溢れる人生として導いてください。すべてに感謝します。すべての栄光を主に捧げます。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。